限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。金曜日の限界なだに立つ虹、金虹、トム&ジェリー友のイジンヒョンと
ジェリー武田博光です。
今日はね、雨ということで、
ね、雨降ってるね、うん、まあ、最近雨、まあ、梅雨なのかね、もう。
韓国はもうちょっと遅かったりするんですけどね、うん、なんか最近雨多いですね。
多いね。
まあ、あの暑くないのはいいんだけどね、うん、ちょっと不便ですよね。
はい、
ワクチン、
うん、
ワクチンね、韓国今さだいぶ進んでて、
ね、
接種者数が、昨日の記事でね、もう 26% 超えた。まあ、これはあの1回目の接種を終えた人が 26% なんですけども、で、7月からは、50代の、接種も始まって、
はい、
で、また8月からは、40代以下、
うん、
40代含め、18歳から49歳までの接種も始まるということでね。
まあ、俺そこに入るね。
ね、ぜひあの8月には、兄さんも受けてほしいんですけども、
ね、
で、あの韓国政府当初ね、11月に、
うん、
あの集団免疫獲得しようっていう目標で今進めてたんですけども、はい、なんかね、やっぱり韓国って一旦何か始めると早いというか、
うん、早いよね、本当。
結構ね、順調に進んでるみたいで、
うん、
なんかね、前倒しできるかもっていう記事もありましたね、
うんうんうんうん、11月前には集団じゃ免疫獲得できるか
と、もう10月にもできちゃうんじゃないみたいな感じで、だからこそちょっと悔やまれるなってのもあって、
なんで、
ね、あらかじめもうちょっとワクチンちゃんと確保できてれば、
うん、
もっと早く終われたんじゃないかみたいなことを考えたりもしちゃいますよね。というわけでね、僕も火曜日にワクチンを接種してきました、
うん、おー、そうなんだ。
はい、
はい、
僕はですね、今一般的にやっている接種のアストラゼネカ製ではなくてですね、
うん、
この前首脳会談、韓米首脳会談がきっかけとなってアメリカ側から、提供を受けた、ジョンソン&ジョンソンの製薬部門のヤンセンファーマ製ワクチンがですね、
うん、
これ30歳以上の、予備軍と民間防衛宛てに送られたんですね、
うん、
これ何かというと軍隊を除隊して、もうOB ですよね、いわゆるOB さんたちに、ヤンセンファーマ製の接種をした、
うん、
ということなんですけども、それで僕もね、全然考えてなかったんですけども、友達と、ずっとちっちゃい頃からの友達とかいるじゃないですか、中学校からの友達 のチャットルームで、
うん、
この今日は予約始まるらしいよってなんか話題が出て、
うん、
まあ、なんとなくしてみたんですよね。まあ、してみて後からキャンセルすればいいしみたいな感じでやったら、その当日で全部予約終わっちゃって、
よかったね。
そうそうそう、100万回分っていうことで結構余裕あるんじゃないと思ったらね、結構速攻で終わったんですよ。
100万回分ってことで、まあ100万人の分だよね。
そうそうそう、ヤンセンファーマ製はね、1回だけなんですよ、うん、2回じゃなくて1回だけで終わりなんで、まあ100万人分っていうことになるんですけども、
うん、
で、やってきて、幸いね、副反応も全然なくて。
おお、よかったね。
うん、なんかね、半々ぐらいらしいんですよね、
うんうんうん、
僕の友達とかは結構なんか2日目ぐらいまで熱と悪寒が結構ひどかったって人もいるみたいなんですよね、
うん、
僕は全然なんともなくて、注射刺したところがちょっと鈍い痛みがあるぐらい、
うん、
で、なんかね、またヤンセンファーマ製は1回だけでいいということで、なんか得した気分なんですけども、
うん、
ちなみにね、この予備軍民間防衛、つまり軍隊の OB さんたちですね、
はい、
まあ、パパさんたちが多いんですけども、
うん、そうだよね、もう同じ年ぐらいでしょ。
そうそうそうそう、うん、民間委託で今近所の病院とかで予約して打てるんですよ ね。で、韓国って結構小児科多いんですよ、
うん、
で、パパさんたちがね、小児科で打ってもらってるケースが多いみたいで、で、小児科ってこう注射とかもそうですけども、キャラクターの絆創膏を貼ってもらえるじゃないですか、う
ん、いいじゃん、なんか韓国ドラマみたいだね。ポロロみたいなね。
なんか今ね、ネットでね、それが話題になってて、なんかいつも子供ばっかだったけど、自分もなんかキャラの絆創膏をしてもらって嬉しいみたいな。
そうだよ、もうだってちっちゃい頃はさ、そのキャラクターの絆創膏結構買ってもらったりとかしてたけど、今しないじゃん。
まさかの共感。
いいよね、俺それいいの。
俺これ突っ込むかと思った、
ね、いやいや、俺 やってもらいたいの。
どんなんいいだろうみたいな思ったん
ですけど、小児科でやってもらおうかな俺。
だからね、僕もじゃあ次小児科にしてもらおうかな、なんかちょっと考えてみたりと。
いや、いいよ。違ったんで、小児科じゃなかったん
だ。僕は小児科じゃなくて耳鼻科だったんで。
あら、 ラ。
キャラじゃなかったんですよね。
耳の絵描いた。
そう。耳もないけどね。どね何にもないやつですけど。
いやでもほら韓国でさ、
はい、
ほら残りのワクチン予約メールみたいな最近ね結構来んのよ。
あ、
まああれがすぐ ね予約できるかどうか分かんないけど。
うんうんうん、
まあ、だからね俺もそのこの間言った外国人登録証が更新されたらすぐ打ちに行こうかなと。
なるほど。
うん、と思ってます。
まあ、早めにね打ってね。まあなんかインセンティブもいろいろ増えていくみたいなんで、うん、マスク外せるとかね、
うん、
早く終わらせたいんですよね。
はい、
はい、ということで今日の1曲目を聴いていきたいと思います。デュースで夜真似そ、夏の中で。はい、デュースで夜真似そう、夏の中ででした。
はい、
まあ、夏定番の曲ですよね。
うん、
ここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきます。
はい、
埼玉県の松本拓也さん、 KBS ワールドラジオ日本語版の皆さん、イジンヒョンさん、武田さん、こんにちは。
こんにちは。
ハマヒーさん、いつも元気に楽しくありがとうございます。今日は淡水浴でしたが、私は初めて知りました。ネットにはたくさんのレシピが掲載されてました。武田さん曰く日本の酢豚とは別物とのことでしたが、写真で見る限りは淡水魚も美味しそうですね。料理が好きな私としては今度少し時間があるときに作ってみようと思います。ソウルでも食べてみたいです。
うん
うん、
淡水魚本当ね、別物って言ったけど、なんか別で全然味違うよとか言うわけじゃなくて、
そうですね、
うんうん、形も全然違うからね。
うんうんうんうん、うんうん、
美味しいよね。
あの後ね食べに行きましたよね。
そうそうそう、行ったよね。
そうそうそう、
でここ出たからさ食べたくなっちゃったからさ。そうそうそう。
美味しかったですけどね。
美味しかった。うん、
続きがありまして、応答せよ過去のこの日では1986年カード式公衆電話の記事が取り上げられていました。今の中学生などは公衆電話のかけ方がわからなくて、まず受話器を取るでしょ、それから10円玉を入れるんだよなどと何度か教えてあげた記憶があります。ましてやテレカのことなどまるで知らない子供もいることでしょう。かつて緊急時に電話ボックスを探して走った記憶もある私ですが、携帯電話を所持していると本当に便利ですよね。池袋や渋谷で知り合いと待ち合わせしても、時間さえ正確であればあとは適当なものです。1986年頃の都会での待ち合わせは結構気を使いましたし、待たされてイライラしたことも多々ありました。今となってはそれはそれで懐かしい思い出ですが。
確かに、ね、そうだよね、テレホンカードなんても知らない子多分いるだろうし、
あれですよ、前テレビで見たんですけども、うん、フィルムあるじゃないですか、フィルム、うんうん、カメラの、
うん、
あれね、今の小学生とかに見せるとハッてなるらしいですね。これ何かわかるって言って、この子たちはもう生まれた時からもうデジカメだったから。
そうだよね、
うん、
あとこの待ち合わせの話もね、よくある話だよねこれね。
ね、ありますよね。
ほんと昔ってさ、何時何分にじゃあここでねって言って、よくみんな来てたなと思うよね。本当に、
まあ僕らは言っても中学とか高校ぐらいにもう
PHS かな、
そうそうそう、ああそういうの持ち始めたから
あったけど、でも言われてたあんま電話しないでって、その料金高くなっちゃうから、
あそういうのもありますけども。そうそうそう、うん、ね、よくみんな待ち合わせとかできましたよね。
本当だ、今の子なんて待ち合わせするのにそんなドキドキしないでしょ。
うんうんうん、
本当に来るのかなと思ってたもん。
確
かに。そうでしょ。よくみんなよく信用してたなと思うもん。
ね、
お
すごいですよね。
ね、
まあ、そのすれ違いとかいろんなエピソードも昔はドラマで
ね、
一つのストーリーとして、
ね、
要素として使われてましたけども、今ではもうそういうのなくなっちゃいましたよね。
ないね、携帯電話もうスマホ持ってるもんね、みんなね。
まああったとしても電池切れとか、
あ
それぐらいですかね。
でも携帯の買い替えみたいな時に携帯電話を預けなきゃいけない時あるんだよ。
はいはいはい、はい、
その時に30分ぐらい預けなきゃいけないの、
うんうんうん、
その30分すげえドキドキしたもん。
あ、逆にね、今では待ち合わせじゃなくて携帯が手元にないとドキドキ
すると。そうそうそう、
ありましたね。
ありましたね。
はい、
はい、
あとですね、武田さん、パスポート更新問題はどうなりましたか。
うん、
なんとかなりそうですか。パスポート問題の続報をお願いします。
あ、でもね、今週僕もらいに行ってきました。新しいパスポート発給されたんで。
よかった、
よかったよかった。
1ドル渡しました。
1ドル
ほら、僕がお金渡したら早くなるんじゃない。
渡してないよ。 なかなかそんなやってくんないよ。
ね、はい、よかったですね、でもね。
よかった。はい、続きまして、チュンタさんからいただきました。
はい、
トム&ジェリーさん、日本ご飯の皆さん、アニュアセヨ。
アニュアセヨ。
韓国の公衆電話の話を先週聞いて、なるほどと思いました。以前、釜山の公衆電話を使ったとき、受話器が上に置いてあるのを見たことがありますが、どうしていいか分からず、隣の別の電話を使いました。
うん、
確かに知らなかったらね、戸惑いますよね。
そうですよね。うん、どうすればいいんだろう
ね。ねえ。去年、携帯を家に忘れて、公衆電話を使いました。最近は大きな施設しか公衆電話を置いていません。幸い10円玉を持っていて、家に電話をかけたのですが、もしこれが緊急で電話番号を覚えてない相手だったらどうなってたのかなと思いましたといただきました。
まあ確かに、空港とかね、海外旅行とかではまだ公衆電話ってたまに使うのかな、うん、あでも最近だとね、スマホのローミングとか海外用のデータ料金とかいろいろ豊富ですから、
うん、
そうか、海外でももう使うことないか、
ないと思う。しかも今このね、チュンダさんおっしゃった10円玉持っていてっていうのが俺すごいなと思って、最近現金持ってる？俺持ってないからさ。
僕も韓国最近多いですよね、現金持ってない人。
韓国はほぼ現金いらないじゃん、
うん、
で日本に帰った時に、
はいはい、
現金がないことにびっくりするの自分で。だから日本では現金がまだほら使うとこ結構多いから、
たくさん使いますもんね、
うん、あれと思って、お現金ねえやって思うことは多々ある日本で。
もう韓国ってこのペイ、うん、ペイがなんだ浸透する前からもうだいぶみんなカードばっかでしたよね、
うん、
本当にもう100ウォン玉とか最近本当見てないなとか思うんですけど、
ないよ、なんか電池変えるときにくぼみがあるから、そこのくぼみでこう開けるためにこうでコイン使うぐらい。
用途が変わってる。
そうそう、用途が変わってるよね。
あと電話番号か、はい、電話番号昔はね、携帯ない時とか結構覚えてましたよね。
覚えてた。なんであんな覚えれてたんだろう
ね。結構な数覚えてたもん。
覚えてたよ、
友達の電話番号とか。
今だって自分の
自分のも怪しいぐらいでしょ。
母親も覚えてないもん俺。本当に
ね、
うん、
でも今でもね、緊急時とはいえ充電いろんなところでできちゃったり。
そうね、
韓国だったらね、ネットも大体どこでも使えるので、うん、まあなんとかなるっちゃなるかなとも思いますね。
変わりましたね、やっぱね、いろいろね。
ね、はい、続いてのお便りです。加藤幸子さんからもいただいたんですけども、いつものように、うん、はがきにね、絵を描いてくださって、
ね、
これトム&ジェリーね、隣になんか男性がいて、
僕誰だろうってさっき喋ってたんだけど、
僕これ誰か分かりますって言ったんですけどもね、うん、これ多分 お医者さんだ
った。お医者さんでしょ、どう見ても。だってこれワクチン打ってんでしょ。
ね、そういうことでしたね、うん、僕はなんかね、白のジャケットを着たな、歌手の方が歌われてんのかなって。
ないでしょ。なんでトムとジェリー
の。なるほど、なるほどね、時期にかなったイラストだったということなんですけども、はい、お便りをお読みしますと、伊さん、武田さん、こんにちは。
こんにちは。
私の住む地でもワクチンの接種が始まりました、私は役所から送られてきた団体申し込み用紙で予約することができました。ほっとしています。応答せよ、過去のこの日で流れる音楽はいいですね。その時代の歌が聴けて嬉しいです。武田さんの出演された固定の空は地方の映画館には来ないようです。とても寂しいです、
はい、
ということなんですけども、
行きますよ。
あ、行きます。
行きます、行きます、行きます。
まあでも全国行くってわけではないんですか。
全国行きます。
あ、マジですか。
今一応、今は東京だけですけど、だからこの間ね、うん、オンラインで韓国から舞台挨拶したんですよ、
はいはい、
前日は東京でやってたんですけど、はいはいはいはい、2日目は韓国の俳優さんもいらっしゃるので、
うん、
その方と2人でオンラインで舞台挨拶したんですけど、でそれから今は東京だけですけど、昔の本当ロードショーっていうね、
はい、
形を取るので、こういう低予算の映画は、うんうんうん、なので、はい、東京の次名古屋行ったり、岐阜行ったり大阪行ったりとか、今決まってるのはその辺なんですけど、今後もいろいろ地方の方にもっと行くって言ってました。
あ、なるほど、これは朗報ですね、
はい、
リスナーの皆さんにも
ぜひ。だからね、皆さんの街に行きます。いやいや、俺は行かないですけど。
オンラインの舞台挨拶ってどうでした。
いや、も
う初めてじゃないですか、オンラインなんか。
目の前にカメラあんのね。でもね、はい、見るのは目の前のパソコンなので、パソコン見て、普通さ、うんうん、ズームとかってああいうのってパソコン見てみんな会話するじゃん、
はいはいはい、
でもパソコン見ちゃうと カメラ見れないから
視線が合わないからね。
だからあれすごいややこしかった。普通の舞台挨拶なんて皆さんのお客さんのねこう顔見ながら話したりするんだけど、
あはいはいはい、
下見て上見て下見て上見てだからあれと思って、これなんかすごいねこんがらがったいろいろ。
あなるほど、難しいですね、
うん、
ね、
あと音声とかもちょっと途切れたとか言ってたから、その辺の部分も、ね、なるほど、もったいないなと思ったけど、まだ今回これやったから次のね地方公演の時も、うんうんうん、あの舞台挨拶あった時はそういう風にやると思います。
あなるほど、じゃあリスナーの皆さんもしかしたら、
はい、皆さんの街に行きます
オンラインの舞台挨拶も見れるかもしれないと。
そうですね、
はい、なるほど、楽しみにしていてください、はい、
続きましてメアリさんからいただきました、
はい、
おこの方初なんですね。
そうですね、
はい、うん、初めてでありがとうございます。
ありがとうございます。
武田さん、ジンヨンさん、こんにちは。
こんにちは。
昨日元韓国代表サッカー選手のユサンチョルさんがお亡くなりになったと聞きました。ちょうど6月4日の応答せよ過去のこの日で、2002年韓日ワールドカップ韓国対ポーランド戦の後半にユサンチョルが得点を入れたと話題に上がったばかりでしたね、うん、ずいぶん昔の話ですが、我が家は地元の横浜 F マリノスを家族で応援していました。ある日家族で F マリノスの練習を見に行き、練習が終わりグラウンドから選手たちが出てきました。その時ユサンチョルさんがその頃小学生だった2人の息子たちに気づき、笑顔で手を振ってくれて家族で感激したことを覚えています。とてもかっこいい選手でした。ユサンチョルさん、日本でも活躍してくれてありがとう。心からご冥福をお祈りしますといただきました。
はい、
はい、ね、そうですよ、大きくニュースでなってましたもんね、韓国でも。
あのこの前のアイラブスポーツでも僕あの話そうかなとも思ってたんですけども、なかなか時間っていうのもあってお話できなくて、ね、あのお便りでねこうやって書いてくださって本当にありがたいんですけども、
ありがたいですね、
はい、6月7日に、はい、亡くなられたんですよね、去年50歳。
若いよね。
若いですよね。
でもね、あの今おっしゃってた通り、この韓国の選手が横浜に来られて、その後柏レイソルにも行ったんじゃないかなと思うんですよ。
そうそうそう、日本でね合わせて12年間プレーされたんですよ ね。
でその後また一回韓国帰って、またF マリノスの方に多分来られてるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
だから結構長い、ね、期間日本でもプレーされてたから、日本の、ね、ファンの方には、ね、おなじみだったかもしれないですけど、
ヤフーニュースとかでも、
ね、やってましたね、
うん、かなり記事でありましたね。ちなみにあのユサンチョル元監督なんですけども、インチョンユナイテッドの監督を務めてらしたんですよね。
そうでしたね。
で2019年11月に、膵臓がんステージ4の診断で、あのリーグ途中だったので、まあ、いわゆる末期だったんですけども、
ね、
まあ、選手たちに影響を与えてはいけないということで、リーグが終わるまで隠していたそうなんですよ。で、あの一部リーグ残留に成功した後、全部あの試合が終わって選手たちに、あの実はこれこれこういうことで僕はあの治療に専念してまた帰ってきますと打ち明けたらしいんですよね。で、あのチーム全体が号泣したという、そんなエピソードもあって、まあ、この話もそうですし、メアリさんのエピソードもそうですけども、人柄がよくわかりますよね。
本当ですよね。こういう選手が亡くなるのは本当に残念ですよね。
そうですよね、
はい、
僕らも心からご冥福をお祈りします。はい、韓国の本と映画であなたの人生はもっと豊かに。
成川綾の優雅なソウル生活。
はい、このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。
はい、
成川さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今回はね、あの前回の、
ね、映画の、
まあ、続きというかシリーズというか、
そうそうそう、
感じで紹介していただけるんですけども、はい、本の題名は何なんでしょうか。
はい、フクさん、黒山と書いてフクさんという小説なんですけども。
小説なんですね、これは。
はいはい、キム・フン作家の小説で、まあ、前回映画チャサンオボを紹介させていただいて、はい、その背景の部分についてはちょっと詳しく言えなかったので、うんうん、今回ちょっと触れていこうかなと思うんですけども、
はい
はい、チャサンオボについてはチョン・ヤクチョンがルケイチのフクサンドで書いた、魚類に関する書物でしたけども、うんうん、そのルケイチのフクさんが、タイトルの 小説です。
なるほど、
はい。でまあ、小説の中でも茶山の坊に関する部分は出てくるんですけども、
はい、
なぜチョンヤクチョンが島流しにあ あったのかという時代背景の方を見ていきたいなと思います。
うん、なんかカトリックって前回
おっしゃってましたよね。
カトリックの弾圧なんですね、
はいはい。
時代は1800年前後で、当時はカトリックを左派邪悪の邪に学問の学で左派と呼んでいて、まあ、取り締まりの対象だったわけですよね、
うん。
でこのカトリック教徒の弾圧について書いた小説となっていて、
うんうん、
まあ想像しやすいのは日本でも遠藤周作の小説沈黙が江戸時代のキリシタン弾圧を描いた小説だったので、まあ、それに近いものをちょっと想像してもらったらいいかなと思います。
あれもだってハリウッドで映画になりました
もんね。
そうですそうですね。
で作家のキム・フンは韓国では人気の小説家でして、歴史小説で有名なんですけども、うん、例えば代表作の彼の礼、日本では交渉孤独の孤に将軍の将で交渉というタイトルで翻訳されていますけども、はい、まあ、他にもナマン・サンソンとかですね、映画になっている、
うん
うん、そういう歴史小説で有名な作家さんで、
はい
はい。で福さんも、韓国では2011年に出版されていて、これは去年日本で翻訳出版されました。
あ、そうなんですね、
はいはい、そうなんです、ね、それで私ずっと福さんどんな小説かなって気になってて、茶山の坊まで公開されたので、これはこれはと思って。でキム・フンさんは新聞記者の出身で、ルケイチの、福山堂にも小説として書く上で現地を取材したというふうに聞いています。
あ、記者出身なんですね。
そうなんですね。だからすごい資料に、なんでさ、すごく忠実に、
はいはい、
歴史小説なので、まあ、創作部分ももちろんあるはずですけども、かなり調べて調べて書くというスタイルみたいですよね。でこのチョン兄弟の他にも、ちょっとややこしくなってくるんですけども、
はい、
兄弟の親戚、詳しく言うと一番上の兄の娘の婿なんですけども、
うん、
ファンサヨンというファンサヨンという人物も結構有名なんですね、韓国では、
はい。
で主人公の一人として登場するんですが、というのは主人公と言ってもいいような人物が20人ぐらい出てくるんですよね。
そんなにいるんですか。
うん、中心は、チョンヤクチョン、チャナオボを書いたチョンヤクチョンとファンサヨンなんですけども、はい、その周りの人物とか、はいはい、その章、章っていうんですかね、
うん、
ちょっとずつたくさんの話出てくるので、その中で周りの人物、まあ、弾圧を受けた人物がたくさん出てくるので、
うん、ちょっとなんか頭こんがらがりそうです
ね。こんがらがりますね。これ何の話だったかなと思います。
つながっていってるんですよね。
つながっていくところもあるし、つながらないところもあったりとかして
難しいな。
僕やめとこうと
で、まあ、ファンサヨンも、処刑される人物なんですが、
はい
はい、歴史的にはカトリック弾圧に関してはファンサヨンが多分一番知られてるぐらいだと思うんですけども、
うんうんうん、
これはこの弾圧について密告する、密書っていうんですかね、
うん、
ファンサヨンペクソっていうんですけど、ファンサヨン白書を書いたということですごく知られているんですね。
なるほど、
はい。で小説福さんの中で私が個人的に印象的だったのは、チョンヤクチョンの茶山の坊を執筆に協力する若者チャンデが出てくるんですけども、
出たチャンデ、
はい、
出てくるんです。おっしゃってた。
そうですそうです、
はいはいはい、
ここにも出てくるんですね。
そうです、序文に出て茶山の坊の序文に出てきたっていう話だったんですけども、はいはいはい、この小説にも短いですけども出てきて、
うん、
でヤクチョンは、チャンデを見てファンサヨンと似ていると思ったというふうにあって、
はいはい、
はい、でまあそのことについてチョンヤクチョンは、ファンサヨンの逮捕後のことを知らないまま福さんに来たけども、生きてはいられなかっただろうと思っていたというふうに書いていて、うん、というのはまあ、処刑されてるんですけども、
うん、
処刑されたかどうかは知らないまま福さんに来てたんですよね、
うん、
チョンヤクチョンは、
うん
うんうん、で、まあ、でも彼のそのカトリック教徒としてやったことを考えると多分まあ殺されてるだろうなというふうに想像しながら来ているということで、まあまあこんな感じで弾圧についてすごく生々しくなんか拷問のシーンを描くとかそういう形ではなくて、
はい、
なんか静かにその傷の深さを感じさせるようなそういう文章なんです。
なるほどね。
いやなかなかもう話聞いただけで難しそうですけどね。
なんかこれちょっとそんなアピールになってなかったらどうしよう、うん、
いやいや全然、ね、俺も好きですからね。
あでもまあじーんと伝わってはきますよね。
うーん、
そういうことの積み重ねというか。で、まあ、1800年代っていうと、やっぱり日本でも江戸時代から明治維新に変わっていく、そういう時代だったんですよね。うん、
はい。
で、まあ、朝鮮でも、海外からの影響力っていうのがどんどん増してくる時代だったと思うんですけども、まあ、カトリックも多分その一環だったんだろうなというふうに思います。うん、で、まあ、外からのものが怖い、大きな勢力になってくるのが怖い。という保守的な態度が、朝鮮時代後半の混乱を生んでいく、まあ、その、まあ、前兆みたいな時期だったんだろうなというふうに感じながら読んでました。
うん、日本でも同じような時代ありましたしね。
そうですよね。うん、で、チョン・ヤクチョン・ファン・サヨンが中心になってますけども、それ以外の弾圧を受けた人たちがたくさん登場していて、
はい
はい、小説ではあるんですけども、そのサハクチェインですね、カトリック教徒のことをサハクチェインで、うん、邪学罪人というふうに言ってたみたいですけども、その人たちの記録や研究をもとに小説を書いたということなので、一人一人がとてもリアリティがある、まあ、こういう人物がいたんだろうなと思いながら読まされる、まあ、読むそういう、キャラクターに感じられました。
でもこれもだから事実、実際あった資料と脚色をこう加えて、そうですね、
まあ、ここまで詳しくは残ってないだろうなと思うんですけども、うん、ヒントになる何か言葉があってこういうふうにキャラクター作ったんだろうなと思うんですけども、かなりいろんな身分の人が登場していた。当時そういうカトリック教徒ってこういうふうに広まってたんだなっていう。
はい、あ、なるほどね。
で、まあ、私の場合は小説を読んでもう一回映画茶さんの棒を見直したんですけども、
はい、
まあ、そうするとチョン・ヤクチョンを演じたソルギョン君の表情に深みが感じられたりとか、はい、茶さんの棒の執筆に勤しんでいる、まあ、一回目見た時にはなんか天真爛漫な感じがしたんですけども、はいはい、まあ、そこに至った経緯を知ると、
あ、なるほどね、
はいはい、そういう弾圧を受けて兄弟が島流しにあたり処刑されたり、うんうん、ということをあった後にここに来てたんだなというふうに感じると、全然また違う味わいがあってですね、はい、日本での公開はまだまだちょっと先だと思うので、ぜひ映画を見る前に福さんの日本語版を読んでみてほしいなと思います。
僕ね、この作家さんいるキムフンさん そのさっきおっしゃってた古書、
はいはいはい、
は俺持ってるんです。
あ、そうですね、
日本語版ですけど。
あ私もすごい勧められたんですよ。
あ、本当ですか。うんうんうん、だからあれもう俺このそのあれってイスンシンの話だったりするんですけど、そうそうそう、はい、イスンシンの映画とかやること多いじゃないですか、
はいはいはい、
だから、
うん、
知っとこうと思ってすごい何年か前にあれ買って、うん、でその韓国の人が考える日本の描き方ってあるじゃないですか。
ああ
っていうのも知りたかったから。
あ、なるほどね。
だからこっちは日本人だから日本から見た視線だけど、はいはい、韓国の人から見た日本の視線を知りたかったっていう部分で読んでたんですよね、これ。ただこれも今日本語版出てるんですよね。
そうです、そうです。
もう絶対俺今の話聞いて韓国語版読める自信がないのでうわーってなっちゃう。日本語版で読みたいなとは思いますけど。
難しそうで終わります
よね。でも歴史小説面白いよね。
面白い
ですね。俺結構好きですから。
うん、読みながらやっぱり実在の人物を探したりとかして、
うん、
YouTube とか。
確か
に。そういう話なんだとか。
確かに。
で、まあ、成川さんおっしゃいましたけども、またこの小説読んで映画を見るとまた一味違うということで。ミョンリャンとか。イスンシンの映画もあるじゃないですか。
う
ん、だかそのこのね、古書を読んでからまたミョンリャンを見れば、
うん、
また一味違ったりするんでしょう ね、
う
ん、そう
ね。
そういう楽しみ方もできますよね。
はい、確かにそれは読んでみたい、それも。
また映画絡みで面白い動きがあるということを、うん、紹介していただいたんですけども。うん、ということで、今日は小説、黒い山と書いて、福さんについて紹介していただきました。はい、成川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーは、応答せよ、
過去のこの日。このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の6月18日にタイムスリップしてみましょう。
今から37年前の1984年6月18日付の新聞にこんな記事がありました。
はい、
プサン港へ帰れが日本で人気1位に。チョ・ヨンピルさんのプサン港へ帰れなんですけども、
うん、
テレビ東京で1984年6月10日に放送された決定第8回全日本カラオケ大賞でグランプリを受賞したそうなんですよね。この全日本カラオケ大賞っていうのがなかなかね、ネットで探しでも情報が出てこなくて、どんな番組だったのかいまいちわからないんですけども、うん、記事の内容によりますと、
テレビ東京は年に1回全国で1年間カラオケなどで人気のポップ音楽の中で最も人気のある曲を選んで受賞していたそうなんですけども、はい、これがあの1984年は前年から大ヒットとなっていたプサン公へ帰れがグランプリに輝いた、うん、ということなんですよね。い
や僕もねこの世代ではないけどもちろんこの歌知ってるじゃない、うん、歌チョヨンピルさんの歌だっていうこともみんな知ってるし、はいはいはい、でね僕はこの歌歌えないんだけど 音は知ってるよ。ただリズム分かんないからさ。
あなるほど。
でもねあのうちの会社の会長がよくね、うん、プサンに来られた時によく昔この歌歌ったでっていうようなことは言ってた。
あの会長さん
言ってた言ってた。
へえ、大崎さんでした
っけ。そうそうそう言ってた気がする。
なるほどね。あのちなみにね僕も世代じゃなくて。
そうだよね。
お恥ずかしいことながらねあんまり知らなかったんですよね。おーおーおー、日本で活動されてたこともあんまり。
そうなの。
そうそうそう。あなんか聞いたことはあるけどどれぐらい人気だったとか全然知らなくて、そんなにすごかったのかなって、あのこれをきっかけにちょっと調べてみたんですけども、うん、まあ、200万枚とかレコードを売り上げてたり、うん、あと、1987年には NHK 紅白歌合戦に出場を果たして、
うん、
1990年まで4年連続で出場、
うん、
そんなにすごかったのかと。
そうよ、これだってあれだよ、確かこの紅白歌合戦に韓国人歌手で出たの多分初めてだよ。
あ、そうなんですよね。
チョヨンピルさんが、
うんうんうんうん、
だってほら2000年代とか入るとさ、はい、結構ボアとかさ、うん、東方神起とかカラーとか少女時代とか出てきて、
はいはいはい
はい、こう韓国アーティストがそんな珍しくはなくなったじゃん今は、
うん、
でもこの時ってやっぱすごいことだと俺は思うけど、外国人で出場するってことはかなりすごいことですからね。
そうですよね、うん、あのこれ木曜日の限界などでもチョヨンピルさんの話ちょっと出て、はい、まあ、ちょっと話してたんですけども、日本では演歌しか歌ってなくて演歌歌手のイメージが強いんですけども、
う
ん、
確かに
韓国では決してそんなことなくてですね、うん、あのバラードだったりロックだったり、幅広いジャンルの歌を歌われてるんですよね、
うん、
で特にあのこれは僕もリアルタイムで聞いてるんですけども、2013年にリリースされた19枚目のフルアルバム、ハローはエレクトロニカの要素を取り込んだサウンドが特徴的だったり、あの僕の好きな人気ラッパーとコラボしたりで、とても、当時63歳が歌う歌には思えなくて、かっこいいおじさんだなーなんて感じたのを覚えてるんですよね。ジェリーさんもほらやっぱあの日本で知ってたイメージと韓国来てからだとちょっと違くないですか。
まあ、確かに来る前って本当に知らないし、その演歌の、まあ、トロット歌手だよね、トロット歌手の大御所みたいな感じのイメージだけど、うんうんうん、
はい、
その今言ってたそのハローの中にバウンスっていう歌があるのよ、うんうん、
あの歌楽しいですよ ね。
であれ結構俺の周りにもプロのミュージシャン結構いるんだけど、
はいはい、
そのミュージシャンたちがみんなかっこいいって言ったもん。
あの時ねもう後輩たちから大惨事の嵐でしたよね、
うん、だからそうだった。やっぱあの年になってもこんだけロックみたいなねことができるっていうのはかっこいいって、はいはい、生き様がやっぱかっこいいっていう風にみんな言ってた。
そうですよね、
記憶があります。
うん、ちなみにそのアルバムハローなんですけども、はい、面白いエピソードがあったんですよね、
はい、
このアルバム直前のフルアルバムから10年も間が空いてしまったんですけども、
結構空いてる ね、
うん、で当初発表しようとしていた自作曲オリジナル曲、
うん、
あの作曲もされるので、うん、いろいろあったんですけども、それをね大幅にカットしてあのちょっと若めに作りたいと、
うん、
若い作曲家の曲を使おうとしたんですって、
うんうん、
でところがチョヨンピルさん韓国では歌の王様と書いて花王と呼ばれるんですよね。花王が歌うというプレッシャーから曲を提供しますっていう作曲家がなかなか見つからなかったらしいんですよ。
なるほどね。
そうで自分が歌うことを隠して曲を提供してもらって、作曲家が後になって、えチョヨンピルが歌ってんのっていうなったケースもかなりあるみたいなんですよね。
いやでもほらチョヨンピルさんが歌うってなると、まあ、正直儲かるじゃない
ですよね、
うん、お金も入ってくるじゃない、
はい、
でもそれでもそのプレッシャーの方が勝っちゃうわけでしょ、
はい、
いやすごいよねそんなのね。
どんだけカリスマなんだって話ですよ ね。はい、それではチョヨンピルさんでトラワヨプサンハゲ、プサン港へ帰れを聞いていきたいと思います。
さて続いてのコーナーは2030青春エッセイ。
2030青春エッセイはチョン・ユソンさんとアンミニさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとにトークをしていくコーナーです。
はい、
アンミニさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。今回もなんか展示ですか？
すいません、展示ではないです。
謝らないの
言うから
ですよ。
なるほど、今回はあの展示ではないということで、
はい、ちょっと自分の生活習慣に関する話をしたいと思います。
いい
じゃない
ですか。いいですね、
楽しみですね、
はい、
それでは早速聞かせていただきたいと思います。
お願いします。ここ金日で思い切り新年の目標をもっと体を動かそうと発表してから散歩の回数を増やし、できれば階段を利用するなど、確か以前より動いているような実感がありました。ただその割にはよくお腹を壊したり頭痛の起こる回数が多くなるなど、健康の面では効果がありませんでした。その原因についてはなんとなく見当はついていたのですが、フリーランスという職業柄複数の仕事を掛け持ちすることが多く、働く時間も特に決まっていないので、この数ヶ月間で夜中の 3,4 時に寝て朝の9時ぐらいに起きる生活パターンが定着してしまったのです。徹夜して仕事をすることも多々ありました。会社に通っている友達は決まった時間に働いて、仕事が終わったらジムに行ったり、ダンスを習ったり、ボーカルスクールに通ったり、いわゆるワークライフバランスを保っているケースが多くありました。どうして自分にはそれができないんだ、そもそもフリーランスにはワークライフバランスなどないんじゃないかという悔しい気持ちで、まず自分の仕事ぶりについてよくよく考えてみました。そこで気づいたのは、自分はかなり仕事の効率が悪い人間だということ。どうせ徹夜すればいいから一日中という時間枠で仕事に取り掛かるので、起きている間は仕事と同時に食事もして、YouTube も見て、野球も見て、調べ物もしていました。すべてが同時進行になっていたのです。というのは、一日中仕事をやっている感はあるのに、実際仕事に集中するのは数時間に過ぎないのです。もっと効率的な人間になりたい、何よりもこれ以上健康を損なってはいけないと思って、規則正しい生活をしている友達にアドバイスを求めました。そこで得られた回答は、早寝早起きと時間割でした。12時前に寝て朝6時に起きる。ちょうど2週間くらい続けていますが、なんと効果が出ています。健康常識として夜12時から4時までは睡眠時間にした方がいいと言われますが、その影響なのか朝6時に起きても頭が冴えています。そこからその日の時間割を作ります。仕事が溜まっている日も12時までには何があっても終わらせると決めたら、集中力が爆上がりして、よそ見せずにテキパキと片付けられるようになりました。むしろ余裕が生じてゆっくり食事もできるし、心なしか体調も良くなった気がします。これまでワークライフバランスは会社勤めの人間のための概念だと思っていましたが、自分にもできるだなんて目から鱗です。自分のことはよく分かっているつもりでしたが、生活パターンや習慣などはいろいろ試してみないとわからないものですね。実は向いていた早寝早起き、習慣にしていきたいと思いました。
実は早寝早起きに向いていたんですね。
向いていたんです
向いていたんですそんな真顔で言われてもさ、
まだ2週間だけど
そうそう、専門家みたいに言ってるけど、
これまですごく朝に弱いタイプだと思っていたんですけど、実は結構向いていて。
あ、そう、
はい、今日も6時半に起きて。
すごいね。でも、
はい、結構今がちょうど動いている時間帯になっていると、すごいいいですねこれ。
12時に寝れるんです、
ね、うん、寝れますよ。ただこう日中結構こう動いているじゃないですか、だから早く疲れが出て、はいはいはい、もう12時になったら自動でもう目がもうこんなになっちゃって、
いいね、うん、いいですね。
いい習慣ですねこれ、
うん、すごい今日のねこの青春エッセイね、はい、すごい俺はグザグザくるよね。
あ、そうですか。僕も結構刺さるとか
あるよね。ここみんな3人、うん、ほらフリーランサーじゃん。
そうです、
はいはいはい、
だからって結構こういう人多いと思うのね。
多いと思う。
あ、本当にフリーランスワークライフバランスとか全然考えられないじゃないですか、
うんうん、はい、
どうですか、うん、お二人は保っている。
僕もねちょっと聞いてて耳が痛かったのはやっぱりあの仕事を僕もやっぱり同棲遅くまでするからってことで、
そう
本当にもう一緒、
そうなんですよ。
途中で YouTube にちょっと行っちゃったり、うん、なんか気になったものをちょっと探しちゃったりとか、うん、あんまりね効率よく仕事できてないのかなって思うこともありますよね、
う
ん、
そうなんですね。
もう俺も全く一緒だよ。
あ、そうですか。
おう、だから自分でほら YouTube とかやってるから動画編集するじゃん。
あ、はいはいはい、
じゃあさ外でさ、うん、もう鳥がチュンチュン鳴き始めてんだよあれと思ってパッて見たらもう朝の5時とか6時なの。
いつの間に、
はいはいはい、あれいつの間にこんなになってんのってそういうこと本当によくあるから。
いやでもそれは集中力がすごくいいってことじゃないですか。
まあ、それは逆に効率じゃないですか。
いやなんでよ、その朝のじゃだから何時までって決められてないじゃない、
はいはいはい、
だから会社に通ってる人って絶対その退社時間が絶対あるからさ、うん、これまでってなるけど、
うんうん、
もうこれまでがないから、うん、
確かに
多分自分で作んなきゃいけないんだけど、うん、作ってもさ、あの残ってるからさ仕事がやんなきゃいけないことが、うん、やっぱやろうってなってる、うん、チュンチュン泣き始めるんだよね
確かにあのそれが続いちゃうとね健康に響きいたりしますからね。
そう、
うん、
すごい今聞いててすごい俺も胸が痛かったよね。
結構あの会社勤めの友達からはフリーっていいんでしょみたいな、うん、僕がたまにあの、うん、お昼に誰かに会ってお酒飲んであの昼からこんな美味しいもの食べてますみたいな写真をチャットルームにあの、ね、投入するとあのやっぱり羨ましがるんですよね。フリーはいいねみたいな、うん、でも実際ね
そうじゃない。
その子たちがあの休んでる夜とか週末とかにめちゃめちゃ働いてたりしますからね、
うん、そうなんですよ。週末平日ないんですよね、うん、
フリーランスの罠ですよね、うんうん、
でもこの今言ってたこのバランスは本当大切だと思う。
そう。
もうそれ俺決めるんだけど、
うんうん、
1日も守れないからそう本当なんで決めるんだけど
1日も守れないからもうやめてしま
うだからさっき聞いたの12時寝れんのと思って絶対俺12時なんか寝れないから、うん、もうそういう生活になってるからね。でも効率ってさっきも出てたじゃん、その仕事の効率ね。
そうなんですよね。
これ俺ねだからこういう状況になる前までは、
はい、
仕事の効率を考えて家では絶対仕事しないって決めてたの。
ああなるほど。
あ、まあ仕事は全部現場でしますからね。
かあと、ね、ほら台本とかもらっても、うんうん、その覚えたり分析するのって俺家でやんないことにしてたの。
あーなるほど。
カフェ行ったり違うもう家ではない空間でやることにしてたんだけど、今こうコロナになってさ、
そうそうそう、うん、
ないからさ場所が。
確かにそういう境界線を設けてた人たちも曖昧になっちゃったでしょうね。
だから今もう全部家になっちゃってるから、
はいはい、
もう今言ったようにもう働きながら自分で仕事しながらも飯のこと考えなきゃいけないとか、
そうそうそう、
あ
とかになっちゃうからもうこれ大変だよね。なんか自分でちゃんと線引きしないとね。
そうです
ね、
全部自分次第ですね。それがまた難しいんですけど、
うん、僕もねあのこの早寝早起き、
うん、
まあ、結構トライはしてたんですけども。
してたんですか。
あの子供いるから子供を
これはでかいよ
寝かせるときに、
そうそう、
だいたい僕寝かしておいて出てきてまた仕事をしてっていうのが多いんですけども、
うん、
あのじゃあ寝かせるときに僕も一緒に寝ちゃって、
うん、
だいたいあの9時とかに9時から10時の間に寝るので、
うんうん、
であの 3,4 時ぐらいに起きればいいかみたいな感じ で、
うん、
で実際僕のあの昔大学院で教わった先生がそういう生活をされてる方がいらっしゃるんですよ、
うんうんうん、
で僕もそういうのちょっと真似してみようかなってことで何日かねでもできたんですよね、
うん、
できるんだけどもフリーがまた難しいのが、はい、たまにドンと仕事が入ること
そうそう、
まあ、リズム崩れちゃって、
ね、
そう、
なかなか難しい、
難しいもんですね。
ミンさん続くといいですけどね。
私は続けたいと思っています。ちょっと新年の目標を変えます
俺
こう折り返しを迎えて今ちょっと
変えます。ちょうど半分で変わるんだね、はい、
ちょうど、はい、上半期終わろうとしたところで、
そう、はいはい、下半期の目標、うん、早寝を早起きを続けるということで、
わかりました
、はいはい、お願いします。
次来たらやめましたみたいなやめませんね
第三四半期でまた変えるとかね。
そうそうそうそう、
やめてくださいね、はいはい、ということで今日ねミンさんにワークライフバランスについて語っていただきました。
ミン、
はいはい、さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。オーサムガンビラというドラマで韓国語を勉強しています。
今週のセリフはトゥーソンタテロッソです。
두손다들었어두손다들었어두손다들었어
今週のセリフ두손다들었어は두손다들었다が基本形になるんですけども、はい、これ直訳すると2つの手、つまり両手ですよね、両手を全部上げたになるんですよね、
うん、
で先ほども두손다들었어みたいな言い方出したんけども、うん、つまりお手上げだよっていう意味なんですけども、
そう、ね、
うん、使い方もね、日本語で言うお手上げだと同じだと思っていただいて大丈夫だと思います、
うん、もっとねその気持ちをこう強調したい時とかにトゥーソンテーバルタートロッタっていうね言葉もよく聞くじゃない。
そうですね、両手両足足まで上げちゃったよと。
それだからもうね、想像してください、足まで上がってるから立てないよね。
そりゃね参ったってことですよね。
参ってるよ、もうもうお手上げって感じです。
そう実際に自分が使うってことはなかなかないかもしれませんけども、
うん、
ドラマなんかでよく使われると思うので、
はい、
はい、意味が分かるようにチェックしておくといいんじゃないかなと思います。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。金曜日の限界灘に立つ虹、金日の相手はトム&ジェリートム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん、
アニョイゲセヨー。